彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救いと呼ばれる。今年の春に、ね、ちょっとした休暇、休日だったのをこう楽しむために、バスツアーっていうやつに出かけたんですね。で、その立ち寄りどころの一つが、静岡県の三嶋大社だったんです。で、大社信仰っていうのはね、これ割と有名なものかもしれないんですが、私は別に大社信仰があって行ったわけではなくて、でも興味本位で境内をいろいろ散策していると結構面白い場所でしたね。天然記念物がある神社でね、三嶋大社の金木犀というのはとても有名なんだそうです。樹齢がだいたい1200年を超えているっていう。金木犀ってそんなに、長生きなんですかね。まあ、確かにこう張り出した枝なんかはとても見事ではあったんですけども、何に驚いたかって言ったらね、まあやっぱ1200年ってそういうことだろうなと思うんですけど、その幹です。カモシカの足、細いでしょ？あんな感じなんですよ。土の中にね、2本ぐらいこう、あるんですけど、多分太い、もともと太い幹だったんだろうなと思うんですがね、中が、うろになって、それがだんだん、枯れて落ちて、本当にね、樹脂だけでこう支えてるみたいな感じの細い2本の幹なんですね。それがこう、だから途中人の手でこう支えられてね、つっかえ棒がいっぱい立ってるんですけど、そのつっかえ棒に立派な幹がこう横たわる、枝がこう枝ぶりよく横たわるっていう、そういうものでした。だから柵で支えてようやく立っているようなものなので、知らないで見たらほぼ枯れ木なんてことはない、ただの枯れ木ですが、しかしそれがこう枝を伸ばして、でこの金木犀というのは9月上旬と9月下旬と2回満開になるんだそうで、まあ、金木犀ってそういうの結構多いですよね、2回満開になるっていうのは。でこれがその満開になると、こう2キロ先ぐらいまでその匂いが漂うと言われるくらいの、まあ、名木なんだそうですね。枯れ木も花の匂いとか言ったらちょっと意味は違うかもしれませんけど、そのけなげさみたいなもの、ああ1200年ここで生き続けてきたんかみたいな、そういう思わず感慨深い思いにさせられる木ではあったんですね。でまあ天然記念物ですから、何かあると大変なので、もちろんそうやって支えてはいるんだけど、世代交代のためのね、その枝からというか、その木から出たワカメをこうちゃんと大切に育てていて、それも、まあ、もう立派な木になっているんですが、後継の樹木がその周辺に植えられているっていう、そういう場所でした。でこの樹木というと、来週からアドベントになりますが、そのアドベントになると歌われる賛美歌、エッサイの音よりっていうとても有名な曲がありますね。賛美歌21だと248番がそれですけども、ダビデ王朝がもう倒れてしまって、国が滅んでしまっている人たちがこの歌を、まあ、歌ったわけですよね。エッサイの音、要するに切り株から若い芽が燃え出てくるという、そのことを歌っている賛美歌です。でこの、エッサイの音よりのコラールですね、メロディーをとって、ブラームスが11のコラール前奏曲という小さな美しいオルガン曲集を残しているんですけども、その第8曲が、 ひともとのバラ追い出ぬというね、一本のバラが生えてくるという名曲ですね。素晴らしい前奏曲集の曲ですけども、これを残してますね。で、これはアドベントクランツのろうそくは3本目がピンクなんですけど、バラの手術という日で、まあ、この日にその賛美歌エッサイの音よりを歌うとか、その前奏礼拝の前奏曲にこのブラームスの第8曲を演奏するとか、そういうことをしている教会もあると聞いてますが、エッサイの音よりっていう我々の知っている賛美歌とはもう似ても似つかぬ美しい前奏曲詞曲になっています。私大好きな曲なんですがね。でもその賛美歌で歌われているのはエッサイからダビデが生まれた、だから素晴らしいとか、ダビデ王朝の再来であるかのようにイエスがお生まれになるということを褒め歌おうとか、そういうもちろんそういう気高さみたいなことも賛美歌にはこう込められているのかもしれないんですけれども、そうではなくて単にこう命がつながっているという、三嶋大社の金木犀のようにこう死んだような切り倒された切り株から若い芽が芽吹いてくる、その切り株から若い枝が張り出す、単純にそういう事実、自然にはねそういう事実があるわけでしょ。でそのことがこの上なく素晴らしいことだと歌っているんではないか。エッサイからダビデっていうその家系が偉大だからとか、他よりずば抜けて価値があるからとかではなくて、単にそこに命のつながりがある。そしてダビデもまたその命のつながりの一かけらとしてそこに存在するっていう。それが生きているというその事実がとても素晴らしい、嬉しい。そこに神の力強さ、神の愛を感じる。そういうことを多分歌っているんじゃないのかなと思われるんですね。特に今、無駄に多数の人間が殺戮されているというこの時代に、私たちはまたアドベント、クリスマスを迎えるわけですが、もうとても複雑な思いを抱かせざるを得ない。そういうクリスマスですよね。この、教会歴の一年の最後、今日がその手術は、必ず王の職務という礼拝主題が用いられるようになっているんですね。で、今日もお読みいただいた三つの聖書の箇所を選ばれてますけども、それ並べてみたら、真の王の職務を担えるのは、十字架の贖い主であるイエス・キリストただ一人だということを指し示しているわけです。だから、今日の説教はそれで終わり、王の職務である礼拝は、真の王の職務を担えるのは我々の主イエス・キリストただ一人ですという、そのイエスを信じて歩みましょうで終わればいいわけですね。でもそんなありきたりの話では実につまらないんじゃないかと私などはこう思ってしまう。だからもうちょっと喋らせていただきますが、この後が面白いと保証はないです。ないですけど、あまりにもありきたりの結論じゃつまらないなと思うんですね。日本聖公会というキリスト教の教派がありますよね。ここの教会にも立教出身者はたくさんいると思いますけども、立教大学はその日本聖公会の大学ですよね。で、聖公会の礼拝では、祈祷書というのを使うわけです。祈祷書というのは文字通りお祈りの言葉がいっぱい書いてある書物なんですが、つまり礼拝で、その祈祷書に沿って礼拝を捧げるわけです。で、司祭と会衆とがそれを交互に読み合う。先ほど講読詩編をみんなで講読しましたが、それと同じように礼拝のこう成り立ちといいますか、礼拝の構成要素の中にこの司祭が一方的に行うのではなくて、会衆の応答、 あるいは回収が司祭に祝福をするとか、そういうようなやり取りがとても礼拝の中で大事にされている。そのやり方をこう、まあ、プログラムのように持っている、歴史としてはこの賛美歌集ぐらいの厚みのある本が祈祷書なんです。で、さっき言いましたように回収と司祭とが互いに読み合ったり祈り合ったり祝福し合ったりするわけですから、まあ、聖公会の礼拝には信徒が中心的存在として絶対欠かせないという、そういう特徴がある。立教の西原蓮太さんがそういうふうに書いてましたね。まあ、四谷神聖教会の礼拝だって多分神道は礼拝には中心的存在として欠かせないと思いますが、まあ、でも、まあ、祈祷書なんかに比べたら改修が礼拝に参与するパートっていうのはやっぱり少ないですよね。指揮者とか牧師とかがこう導いたり喋ったりすることがやっぱり礼拝の中で圧倒的に多いわけですよね。そういう点では西原さんがおっしゃるように聖公会の祈祷書を用いた礼拝は改修が絶対的に欠かせない、そういう存在として礼拝をのある部分を占めているんだというのはその通りだなと思います。ところがですね、この聖公会の祈祷書には、ついこの間までって言ってもいいかもしれないけど、国民祈祷というページがあったんですね。かなり先の方の、最初の方のにそういうページがありました。国民祈祷というのは二つのお祈りを捧げるもので、一つ、最初の方が天皇陛下のためのお祈りです。そしてその次が皇室のためというお祈り。なんですね、この2つが祈祷書の最初のところに国民祈祷として乗っかっていた。日本キリスト教団も成立当時1941年からのちはずっと国民儀礼というのがあって、礼拝の最初は皇居の方を向いて敬礼をしなければならなかったわけですね。それをしないと教会の礼拝は許されなかった。こういう礼拝の中に特攻警察が入ってきて、まあ、監視しているわけですから、それをやらないというわけにいかないかったんでしょうね。多くの教会で、それをしておりました。国民儀礼ですね。それと同じように、聖公会も礼拝の最初、祈祷書の最初に国民祈祷というのが捧げられていた。1947年、これはもうつまり戦後ですけども、第22回総会で、1938年に作られた祈祷書をそのまま聖本として日本聖公会は採用することを決議いたしました。これはイギリスの、祈祷書を日本語に翻訳したものだったんですね。38年版というのはね。で、それを大きく変更しないまま作られて使い続けられてきました。で、1959年に、その、翻訳ではない日本独自の、日本聖公会の祈祷書というのがこう作られるのですけれども、その時も、この国民祈祷というのは、改められずに残っていったんですね。だから、ついこの間までっていう表現はそういうことです。これが、1988年に全面改訂されるまで、ずっと残っていたんですね。使う使わないはわからないですよ。でも少なくとも祈祷書の中に国民祈祷として天皇陛下のためのお祈りをする、皇室のためのお祈りをするということがずっと残り続けていたんですね。形の上で天皇や、戦時国家体制というのを、まあ、肯定し続けてきたという、そういうことになる。で、1996年に日本聖公会は第49総会決議として聖公会の戦争責任に関する宣言というのを採択しました。で、その宣言の中で国民祈祷をずっと保持してきたことが間違いであったということを告白したんですね。だから1996年に正式に 国民祈祷は廃止されました。今使われている日本聖公会祈祷書にはですから国民祈祷という項目はありません。でどうして日本聖公会にその天皇陛下のためという祈りが残り続けたのかといったら、先ほど言いましたようにイギリス聖公会の祈祷書の翻訳がベースだったからですね。でイギリスの聖公会の祈祷書には国王のための祈りというのがあるわけです。でそれを翻訳して使おうとなったときに、イギリスが国王のために祈るのであれば日本では天皇のために祈るということになるだろうと判断した、多分そういうことだろうと思われますね。しかしこれはとても大事なことで結構誤解されやすいところかもしれないんですが、聖公会にとってのイギリス国王っていうのは、まあ、国王ですから確かに国の為政者であり最高権力者には違いないのですが、聖公会にとっては国王というのは信徒なんですね。だからイギリスにおける信徒の代表がイギリス国王だったわけです。この間ね、エリザベスさんが亡くなって、それを、まあ、国葬という形でね、聖公会の礼拝として、イギリス国王を葬るということ、全世界にこう、中継されましたよね。で、ちょっと後に、日本でも国葬儀っていうのが行われてね、前の総理の葬儀が行われましたが、まあ、見事に対照的だったと思いますよね。日本ではだからどうしたって天皇とか皇室のためってなるとああいうスタイルになるわけですよ。でもやっぱりイギリス国王の葬儀は少しやっぱり違ってましたよね。確かに国の為政者であって最高権力者ではあるけれども信徒の代表であって、まあ、忠実な信徒であるとして葬られていくっていう、そういうことだったわけで、ものすごく象徴的だったと思います。1534年、もうだいぶ前ですね、国王至上法という法律ができて、その法律によって、ローマカトリックからイギリス聖公会が独立していきます。この国王至上法というのは、国王が何よりも上にあるっていう法律で、この何よりもっていうところには、ローマ教皇よりもっていう意味が込められているわけですね。イギリスにおいてはローマカトリックの要するに教皇よりもイギリス国王の方が上位にいるのだっていう。で、その上位にいるイギリス国王は信徒の代表なんだ。この発想ですよね。キリスト教の教職制度のトップである教皇よりも信徒の代表であるイギリス国王の方が上にいるんだっていう。それが聖公会の基本姿勢だと表明したわけですね。そうやって考えてくると国王のための祈りが日本版天皇陛下のための祈りになってしまったっていうのはものすごい大きな間違いだったし、非常に大きな誤解を生じてしまったということ、よくわかります。教皇よりも信徒の方が上なんですよ。まあ、であれば、教会に、各教会にとっては、司祭よりも信徒の方が上位にいるっていう、用いられ方として、司祭はもちろんファンクションの一つではあるんだけれども、でも、信徒が必ず、教職よりも上にいていいっていう、そういうことになるんだと思うんですね。だから本来じゃあ上に立つというのはどういうことかっていうことが問われ続けている話ですよ。本来の王の職務とは一体何なのかっていうことがその姿勢によってやっぱ問われるっていうことなんだと思うんですね。単なる統治システムの一番最上位にいるから王なのではない。今日お読みいただいたエレミア書に、災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちはという 大変厳しい神の言葉をエレミアが取り継いでいます。それはつまり全く新しい力で私たちを治める王の出現を語る、そういうことだったわけです。つまりイスラエルの王たちの不正が目に余るゆえに、それゆえに苦しめられてきた者たちの声を聞かれる神、それが王として、誠の王として我々の前に姿を現すのだとエレミアは描いているわけですね。そして神はその不正に対して力を振るわれる。つまり神は人を取り巻く圧倒的な様々な力に苦しめられている者たちの声をこそ聞いて、そして彼らを取り巻いているその力にはるかに勝る大きな力を振るわれて、私たちをその新しい力で導き出してくださる。その力のもとで生きていくようにと招いてくださる。それが神だと、エレミアは私たちに知らしめたわけです。何者にも勝る絶大な力を持った神が、最も小さい者の叫びの声を聞いてくださるのだ。そしてその最も小さい者に寄り添うために神はその絶大な力を振るわれるのだ。武力や権威や威嚇する力を持って人を支配するのではなくて、愛と解放とによって私たちを支配する、それが神だと。そしてその神を指し示し、私たちと一緒に生きて私たちをその神に導いてくださる方、私たちはその方を待ち望む季節を来週から迎えるわけですね。私たちはその方が確かに来られたという福音を聞く。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれるという、その方がイエスとして、キリストとして私たちの間に確かに生きて共に住まわれた、そのことを私たちは知っています。愛と解放の神を指し示す我らの救い主であるキリストがすでに来られた、その方を私たちのうちにお招きするために、心を整えられる一週間を歩みたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは武力や権威や威嚇によって私たちを支配する王ではなく、愛と解放によって私たちを治めてくださる方です。そのあなたを指し示すキリストを私たちの救い主として、私たちの間に神様あなたは住まわせてくださいました。その主に倣って私たちも神様あなたへの信仰をますます確かに抱くことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。